皆さん、こんにちは。カナダから帰ってきました、山本です。
皆さん、こんにちは。B 国からたった10日で帰ってきました。桜です。
合わせなくていいんですよ。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
桜さん、うつ病の体験を話しますについて言いたいことがあるそうなんですが。
はい。いや、最初その帰ってきたって言うつもりはなかったんですけど、山本さんがその変なの付け足したから、もう言わなきゃいけないのかなと思って言っちゃったじゃないですか。
もともと用意してたやつはあったでしょ？いや、桜さんやったら、なんか、いつもね、三流作家のとかつけるんで、なんかつけた方がいいのかなと。口火を切れって言われましたから、先ほど。桜さんに指示受けたんですよ。お前が行けと。
いや、最初に挨拶をしてくださいとお願いしただけで、別に変わったことを言う必要はないんですよ。もらい事故になりましたね、思いっきり。
B 国の話はね、詳しくは、
はい。
おまけ放送に入ってますから。
そうですね。
はい。お聞きく
はい。
ださいませ。
そうですね。冒頭から嫌なことを思い出してしまいました。
B 国ね、B 国。はい。
はい。まあ、ちょっとその話に絡むんですけれども、今回、うつ病の話をさせていただこうかなと。
なるほど。
思います。
重そうですね。
はい。ちょっとコメディ味がかなり少ない暗めの話になると思いますけれども、す
は
み
い。
ません。ただ今、メンタル病む人、本当にすごい多いんですよ。僕がかかってる病院は初診の予約が最短で3ヶ月待ちなんですよね。
ああ、もう、日本全国そんな感じみたいですよ。
みたいですね、精神科は。僕の病院は毎月1日に3ヶ月以降の1ヶ月分予約受付って
なる
す
ほ
るん
ど。
ですけど、
なるほ
す
ど。
ぐ埋まって予約停止になるんですよね。で、子供の自殺もコロナ対策下のせいで年々観測史上最多を更新してまして、小中学生の自殺がね。
悲しすぎる、これは、本当に。
で、しかも自殺者が過去最高ってことは、その手前のメンタル病んでる子供も当然過去最多ってことなんですよね。
確かに。
心病んだ人のピラミッドがあって、その中の頂点が自殺者になると思うんですね。なので、
そう
裾野
か。
はもう何百倍といると思うんですよ。
なるほど。
まあ、誰しもが精神を病む可能性がある時代なんで、まあ、そこでうつ病っていうのはどういう感じの病気なのか知っておいて損はないと思うんですね。で、まさに僕が現在進行形で苦しめられているので、まあ、多少鮮度のあるお話ができるかなと思っております。で、まずは僕がうつ病に至った流れからお話ししたいんですけれども、前回とちょっと話被るところがあるんですが、まず僕、旅先で風邪ひいてる時に無理したんで、ひどい声帯炎になって声出なくなったんですね。で、さらに細菌感染して、帰ってきた後に咳しすぎで肋骨3本ひびがいってしまったんです。で、多分免疫が落ちすぎてたせいで、その細菌を抗生物質で殺したんですけど、また感染しちゃったりして、で、その後も2週間が経ち、3週間が経ち、1ヶ月が経っても喉の調子が治らないと。声もずっとかすれてるし、胸にコルセット巻いて苦しいし、
まあ、肋骨折れてますからね。
そうなんですよね。で、息がうまくできない感じなんですよね。喉に常に何かつっかえてるような感じで、飲み込めないっていう。
ずーっとその状態なわけですからね。そりゃ辛いっすよね。
そうなんですよね。合わせ技で、アバラと声帯と喉の不調の。で、まあ、その時点でかなり鬱っぽくなってしまったんですよ。声が出ないっていうのもすごいショックで、喋れないとなると今後の人生ガラッと変わるじゃないですか。
このまま一生喋れないとなるとね。
英会話3万分やって何年もコツコツ英語の勉強してきたのに、
そこ？
もう声出なかったら全て台無しです
いや、
よ。
まあそうやけど、そこより気にすることあるような気がするけど。まあまあ、それは気になりますよね。
いや、何のために何年も英会話やってきたんだってなるじゃないですか。
なるほど。
まあまあ、ポッドキャストの収録も当然できなくなるし、今後なんか第二の人生として仕事探すにしても、ほとんどの仕事って声出さないとできないと思うんですよ。
そうですよね。
世の中の98%ぐらいの仕事は、職場の人とか、上司とか部下とか、お客さんと声でコミュニケーション取らないと成立しないと思うんですよね。
作家さんでもそうですか？
文筆業はそんなことはないんですけれども、この時はもう今後面白い文章とか考えられる気が全くしなかったんですよね。
なるほどね。
僕は面白い文章を書かないとダメな人なんで、これはもう無理だと思って、
そっかそっか。
で、転職するにしても声出なかったら俺も仕事何もできないじゃんって。
転職のことを考えてたんですね。なるほど、なるほど。まあまあ、将来のことを考えるとそうなるか。
なりましたね。 今、ちなみにその時からかれこれ10ヶ月経ってますけど、うんうんうん、まだ声は全然治ってないんですよね。
全然ってことないでしょ？そう、完全に治ってないけど、ちょっとずつは良くなってるんじゃないですか？
でも今もほとんど声出てないじゃないですか。
出てますけどね。
今出るようになってるのは、うん、子供だけに聞き取れる周波数の声です。
あ、モスキートーンこれ。
そうです。
なんで僕モスキートーン聞こえるんですか僕が。
子供の心を忘れていない人は聞き取れてると思うんですよ。
あ、そうなんや。なるほど。
大人のリスナーさんは山本さんの声しか聞こえてないと思うんですよ。
そんなモスキートーン出してるんや。
はい、一人喋りに聞こえてると思うんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。
大人の人は。
はい、いや、もう桜通信のリスナーさんはやっぱ少年少女の心を忘れてないピュアな方が多いですから。
あ、じゃあ聞こえてますかね、じゃあ。
リスナーさん聞こえてると思いますよ。
はい。だ、山本さんはじめ、今でも子供の頃のスケベ心を忘れていない人は、
スケベ
心僕の声を聞けてると思うんですけれどもね。
はいはいはい、あ、なるほど、なるほど。はいはいはい。
はい。実は、はい、今のは冗談です。
どういうこと？どっからですか？
あの、モスキートーンではございません。はい。大人の人も、まあ、聞こえてはいると思いますね。
はいはいはい。
はい。ドッキリ大成功。ということで。
はい、そうですね。
あの、低い声は出るようになったんですよ。
おー、なるほど。
ただ、高い声が出なくなっちゃったんですよね。
あー、はははは。
例えば、うん、僕、家出のドリッピーのクイーンビーのモノマネができたんですよ。
上手でしたね、しかも。
はい。
はい。
それが今、できなくなっちゃったんですよ。
あの、I'm sting っていうやつ
?When people are mean to me, I sting them っていう。
I sting them か。
クイーンビーは声が高いですからね。
はいはいはい。めちゃめちゃ似てた、あれは。確かに。
はい。うん。それが今、ちょっと言ってみていいですか？
はいはいはい。お願いします。
ちょっと、クイーンビーの声を出そうとして言ってみますね。うんうんうん、When people are mean to me, I sting them!
ほんとや。ほんとや。
感じになっちゃうんですよ。
なるほど。
これが自分ではかなりショックなんですよね。
うん。
リスナーの皆さんからしても、クイーンビーのモノマネができない桜剛なんて、桜剛の魅力の半分は失われたと。
半分とは言わんけど、まあ、魅力が失われてる気がする。
半分まではいかないですか？
その、桜剛を構成する要素の半分ではないから、クイーンビーは。
そうですか？
はいはい。
クイーンビーの真似ができなくなった桜剛なんて、用はないと、多くのリスナーさんに思われてるんじゃないかなと。
そこまでの家出のドリッピーファンいますかね、ここに。
まあ今まで何年もクイーンビーのモノマネ芸人としてやってきて、その一番の武器が失われたわけですからね。いや、
そのね、理解できる人がまず少ないですね、それ。まあけど理解できる人に受けると思う。僕とか。
うん。
たまたま僕知ってましたけどね、ドリッピーを。ま
あ、そういう人からしたらやっぱ僕の魅力のもう半分は消えたなと思われてるんじゃないかなと。うん、
なるほど。まあ、そうか、ね。自分の中のドリッピーの割合が高い人はそう感じるかもしれないですね。桜さんの魅力が半分減ったわって。
そうですね。うん、
なるほど。
まあ、ともかくその多重の不調に襲われて継続的にすごいストレスがかかってたんですね。
はいはいはいはい。
で、あとは長旅に出ますっていろんな人に言って旅立ったくせにすぐ体調崩して帰ってきたっていう。
うん、
この恥ずかしさと情けなさ、
うんうんうん、
俺は何やってるんだ、こんなやつ生きてる価値ないわって、その落ち込みも大きかったんですよね。
そこはやっぱり桜さんの真面目なところが出てますよね。本当に僕そこは本当にそんな思わないと思うもん。やっぱ真面目な方の方がもっと悩みそうな気がする。僕と桜さんの同じことが起こっても桜さんの方がぐーって考えちゃうんだろうなと思いますね。
まあそうですね。考えすぎのところは、
うんうん、
まあちょっと性格がまあ関連してるかもしれないですけれどもね。はいはいはい、
うん、
まあ、
うん、
あのとても誠実な性格をしているんで僕は。
そうですね。僕みたいなあのチャランポランじゃないので。
そうですね、うん。その差が出ましたね。
そうですね。
そこが落ち込みが大きかったんですよね。
なるほど。
僕10年前にも一度うつ病やってるから、
はい、
これは危ういぞっていう感じが分かったんですよね。
うん、
このままだと再発するかもしれないな。その時点でちょっと思ってて。うんうんうん、で、その時東京にいたんですけど、
はい、
頭の片隅でずっと考えてたのが、親は健康でいてくれますようにってずっと祈ってたんですよね。
うん、うん、うん、うん。
母親が一人暮らしで、父親は施設に入っていて、
うん、
で、母が定期的に父のとこに買い物を届けたりしてるんですね。
はい。
で、そっちの暮らしはなんとか保っててくれって思ってたんですね。
うん、うん、
うん。今親に何かあっても助けられないんで、
うん、はい。
だから俺が回復するまで親の暮らしだけはなんとか成立しててくれって思ってたんですよ。うん、
はいはいはいはい。
でその矢先に母親から LINE が来たんですよね。
うん。
5月頭だったと思うんですけど、
うんうんうんうん。
で、最初は母親から私の体のことでお話がありますって来たんですよ。
はい。
で、まあ、それを見た時の絶望感ったらないですよ。
うん。
後期高齢者の親から私の体のことでお話がありますって LINE が来たら絶対重病じゃないですか。
なるほどね。軽い病気だともう一番目に言うか。
うん。
確かにうちの母親が下肢動脈瘤になりましたって時も、体についてのお話がありますっていうワンクッションなかったな。その、体についてのお話がありますってなったらなんか重たそうなイメージがまず起きますね。
ですよね。
うん。
まして、いいことっていうことは絶対ありえないじゃないですか。
30歳若返りましたみたいなやつ。
そうですね。はい。私の若さの秘訣を静岡大学の研究室に調べてもらうことになりましたとか。
はいはいはいはい。
ミラクル健康高齢者として市から表彰を受けることになりましたとか。
まあね。はいはいはいはい。
そういうプラスの話であることはありえないと思うんですよね。
うん、なるほどなるほど。
多分それもそのまま書くと思うんですよ。その場合は。
ああ、なるほど。ためない。
はい。ミラクル健康高齢者として表彰されることになったよって LINE そのまま書くと思うんですよ、ね。
はい、はいはいはいはい。そうかそうか、ポジティブなことやったらね。
内容書かないで話がありますってことは悪い知らせってことなんですよ。
確かに。うん、なるほど。
まあ、とにかくそれで慌てて電話してみたら、皮膚の癌になったと。
うん、なるほど。
いうことで。で、入院して手術するっていうから、はい、僕が浜松帰って付き添うしかないんですよね。
はいはいはいはい。
僕も人生で一番体調悪いんですよ。
うん。
そこに母親の人生最悪の不調も重なるっていう。
うん、うん。
自分のことだけで俺はもうダメだって思ってる時に、
うん。
親の病院に付き添ったり、入院の手続きしたり、退院後の様子を見たり、うん、そこの責任を背負うのは割ととてつもないハードさなんですよね。
うん。
まあ、リスナーさんご存知だと思いますけれども、うちの母親も過去2回うつ病になって精神病院入ってるんですね。
はい。
だからストレス耐性がすごい弱いんですよ。
うん、
母親も、
うん。
だからそこで僕が、実は俺も人生最悪の体調なんだ、もうダメかもしれないとか言って母親にストレスをかけて、
うん、
で、母がうつ病ぶり返したら大変なことになると思って、
はい。
で、僕は浜松に帰ったけど、自分を奮い立たせて、
うん、
何ら体調など悪くないかのように振る舞って、
はいはいはい。
で、一緒に病院行ったり、落ち込んでる母親を励ましたり、
うん、
頑張りましたけど、それもまた僕にとってはすごい精神の負荷だったんですよね。
その、気丈に振る舞うことが。
そうなんですよね。
なるほど。そんなもんなんですね。なんか元気に振る舞ってたら元気になりそうな気がするんですけど、そうじゃないですか。
さすがポジティブお化けの思考ですね、それは。
やってるとその気になってくるみたいなところありますから。
まあ、心が強い人はそれができるんでしょうけどね。
なるほど。
なかなか、その性格によるのかな。
うん。
僕はネガティブお化けなんで、ネガティブお化けとしてはちょっと。
お化けなんや。なんか、お化けとしての自覚があるんですね、ネガティブに関しては。
まあちょっと、同行してるような気はしますけれどもね。
うん。
で、いろいろありまして、結果的に母は入院と手術を2回して、
はい、
で退院してやれやれと思ってたら、癌、にかかったというストレスと、あと手術などのストレスで恐れていた最悪な状況の母のうつ病再発っていう結果になってしまいまして。
ここがね、やっぱ一番大変だったろうなと思いますね。前回おっしゃってたのが、その、はい、家族のうつ病に引っ張られてうつ病になっちゃうっていう話をされてたので。
はい。うつりますね。
うんうんうん。
まあ、うちの母の場合は、ただ落ち込むんじゃなくて、人が変わっちゃうんですよね、本当に。
うん、
急激に進んだ認知症みたいになって。
はいはいはい。
まあ、これは4年前と全く同じ症状なんで、過去回の暗い近況報告っていう回でも詳しく話してると思うんですけれども。
はい。
なんか、うろうろ歩き回って、妄想の心配事を次から次に僕にぶつけてくるんですよね。
うんうんうんうん、
でこうなった時の母親はもう僕にとっては怪物なんですよ。
はいはいはいはい。
親でもなければ人間でもない他人の精神を破壊してくる悪魔なんですよね。で、僕も潰れたっていう。
なるほど。
やっぱり、癌の手術の付き添いとはもう次元が違うんですよ。この、こちらのストレス感が。体が弱ってても、うん、心がしっかりしててくれれば、こっちは耐えられるんですよ。
はいはいはい、はい。
母親も癌の時は迷惑かけてごめんねとか気を使ってくれる、なんていうの、理性もあったし。
はい。
で、それなら、あ、じゃあこっちもよし、親のために頑張ろうって思えるんですけど。でも、うつ病で怪物になって、人間としての会話が通じなくなってしまったら、もう無理なんですよ。 ガンの付き添いの100倍きついと思います。
うーん、
よし、頑張ろうっていう気持ちはもうみじんもなくなって、もうダメだ、気が狂う、誰が助けてくれってなるんですよね。
なるほど。
しかもマンツーマンなんで僕の場合は。生き地獄とはこのことですよ。で、僕のメンタルも叩き潰されたっていう。
はいはいはいはい。
で、最後の力を振り絞って母親また精神科に入院させたんですけれども。
はい。
それで僕ももうすべての力を使い果たしたっていう。
そこけどファインプレイだったと思いますよ。その今言ってるように新規受付できないぐらい、その精神病院に入るのっていうのはもうむちゃくちゃ難しいと思うんですよ、今。
新規の受診はね。
うん、そうそう、過去からの信頼とかあって、信頼っていうかまあ、ね、経緯とかあって、
はい。
うまくその病院に入れてもらうことができたっていうのは本当に良かったなと思いました、あの時僕は。
3回目ですからね、うん。まあ、お医者さんも分かっていてくれた感じかな。
うん、
僕も通ってるところですしね、
はい。
信頼関係は多少構築されていたんで。まあ、とはいえ、それで僕も10年ぶりにうつ病再発っていうことになったんですけれども。
うん、なるほど。
で、ここからうつ病になるとどうなるのかっていう話なんですけれども。なかなかうつ病っていうのは、ここまではただの気分の落ち込みで、ここからは病気ってラインを引きづらいんですけれども。
うん。うん。
僕個人の経験で言うと、うつ病とそうじゃない時って、体の苦しさが全然違うんですよね。
苦しさ？はいはいはい。
一番ひどかったのが去年の8月9月なんですけど、
はい。
この2ヶ月がピークでした。で、朝がとにかく苦しいんです。
うん。
これ言葉で説明するのがすごく難しいんですけど、
はい。
朝起きると心臓のあたりがゾワゾワゾワってなるんですよ。
うん、なるほど。
痛いとかじゃないんですけど、
うん、
不安とか絶望が心臓に集中してうわーってなるんですよね。
はいはいはいはい。
これは本当に物理的な苦しさがあるんですけど。
なるほど。
これなかなかうまく表現する単語が日本語にない気がするんですけどね。
うん、あんまり想像できないですね。僕そのなったことないからっていうのはあるから。
うん、
寝起き頭ぼーっとするとかわかるんですけど。そういうのじゃないですもんね、だから。
すごい悪夢を見たときに。
はい、はいはいはいはい。
なんか、うわーって胸がバクバクして起きる感じ。
ありますあります。ああ、わかりますわかります。はいはいはい。
それが近いかもしれないですね。
ああ、なるほど。あれが起きて、ああ、夢やったでみんな、平常心に徐々に戻っていくじゃないですか。はい、まあ短い時間で。
うん。
それが引かないってことですもんね。
はい、目覚めてもそのまんまっていう感じですね。
ああ、
は
ははは。
まあ、起きたら苦しいっていうよりは、その苦しさで起きちゃうんですよね。寝てから数時間でこのゾワゾワが来て、
う
わーって起きるんですよ。
うん。
で、寝ないともちろんメンタルに良くないんで、
はい。
あ、もっと寝なきゃと思って、また寝ようとするんだけど、うとうとって仕掛けるとすぐゾワゾワがひどくなって、うわーってなるんですよ。それで寝れないっていう。
うん、うん、うん。
ちなみに10年前の最初のうつ病の時はちょっと違う症状で、10年前はこれが頭に来てたんですよね。
うん、頭に来てたっていうのは、その、脳に来てたってことですね。
はい。朝起きると頭に絶望の電流が走ってるような。
はいはい、ああ、なるほど。
頭がズーンと苦しい感じが。
なるほど、なるほど。
あったのが、それは今回は胸に来ていた感じですね。
胸。はいはいはいはい。
で、物理的な症状はそれがあって、
うん、
あとはメンタルなんですけど、
うん、
他の症状として、うつ病になるとあらゆる心配事を何十倍に膨らませて、どんどん絶望してしまうんですね。
うん、うん、もうしなくていい心配をしちゃうっていうやつですね。
そういうことですね、うん。はい。母はそれの究極の形みたいな感じで、もう妄想の不安ごとをどんどん家族にぶつけるようになったんですけど、
うんうんうんうん、
僕はそこまで錯乱するとこまではいかなかったんですけど、とにかく頭の中で常時不安感、絶望感がぐるぐる回っていて、
なるほど。
例えばお金の不安、
うん、
貧困妄想、って言うんですけど、
うん、はい。
認知症でも貧困妄想って出るらしいんですけど、うつ病でもなるんですよね。
うんうんうんうん、
で、今実際に貯金がいくらあるかっていうのに関わらず、
うん、
自分はもうすぐにでも破産すると思ってしまうんですよ。
うん、岡村隆史さんがそうやったって言ってましたよ。
はい。
矢部さんが。
言ってました？
うん。岡村隆史さん一回休んだじゃないですか。
はい。
その時に、矢部さんが、その、岡村さんがお金がないお金がないっていうのを見てて、うん、もう休んだ方がいいって言ったっていう話で、うん、ラジオでしてたかな。いや、岡村さんみたいにお金持ってる人でも、めちゃめちゃ持ってるじゃないですか、おそらく。
でしょうね。ギャンブルとかやってるんじゃなければ、相当な貯金はあったでしょうね。
いや、まあね、それはあると思いますよ、さすが。岡村さんぐらいになるとね。
はい。
うん。でも、その岡村さんがそう思うんやから。
そうなんですよね。
うん、
そう。実際にいくらあるかというのは関係ないんですよね。
うんうんうん、
僕もまあ、 仕事してなかったから金銭的な不安はあるんですけど、うん、そもそも僕は去年は仕事しないで長期旅行に行く予定だったんで、まあまあ資金は貯めてあったんですね。
うんうん。旅行資金がね。
はい。何ヶ月も行く予定で貯めてたんで。
はいはいはい。
だからすぐ破産するような状況ではないんですよ。
うんうんうん。
仮に仕事がこのままできないとしてもまだ数年後の話なんですね。
うん。
そういうのは。でもその数年後の心配がまるで今日やってくるかのように絶望するんですよ。
なるほど、なるほど。
それでもうダメだ。破産する、もう死ぬしかないってなるんですよ。これも母親も全く同じで、うちはもうダメだ、破産するってずっと言ってましたね。で、それで全ての不安がそれくらいの増幅をするんですよ。
はい。
お金だけじゃなくて、もう常に最悪な状況を考えてしまうっていう。病気も一生治らないと思い込みますし、僕はもう、俺は声も一生出ないし、うつ病ももう治らないって、これで仕事なんてできるわけないし、
うん、
母親ももう治らないよどうせ。もううちの運命は破滅しかない。もう人生終わった死ぬしかないってなるんですね。
なるほど。
それがずーっと頭を巡るんです。
はいはい。
とりわけ朝が爆裂に辛いですね。
なるほどね。まあ心がゾワゾワするのは嫌ですからね、ほんまに。
うん、それがめちゃめちゃ苦しいですね。
なるほどなるほど。
表現できないゾワゾワね。
うんうんうんうん。
まあ今は半分ぐらいにはなってるんですけど、うん、夜は案外治ったりするんですけどね。
あ、そうなんですね。朝起きた時に、そのゾワゾワはピークで、夜になると収束すると、
はい。はい。これはうつ病の人はほぼ全員そうだと思うんですけど、
うん、
日内変動っていうのがあって、
はい、
起きた時が一番辛いんですよ、
うん。
胸のゾワゾワもあるし、頭の中の不安感とか絶望感も朝が最高に苦しいんですよね。
はいはいはい、はい。
で、夜は案外ケロッとするっていうか、
うんうんうん、
あ、治ったかもって思うんですよ、夜は。
うんうんうん。
まあ、ただ、次の朝がまたすごい辛くなるって分かってるから、寝るのは怖いんですよね。
はいはいはいはい。
で、寝たらもう二度と目覚めたくないって思うんですよ。
うんうんうん。なるほど。
で、その不安が増幅するっていうのと、あとはもう一つ特徴としては、意欲の低下があります。うん、おそらくうつ病って生きるためのエネルギーを使い果たした状態だと思うんですよね。
はいはいはいはい。うんうんうん。
ドラクエで言うと、ヒットポイントが少なくなると、文字の色がピンクになるじゃないですか。
はいはいはいはい。
危険っていう意味なんですけど。
は
い、
最後赤になりませんでした。
ダメージが一定量溜まるとピンクに変わって、
あはは
死ぬと赤になるんですよ。
死ぬと赤か。赤は死んでんの。
はい。
なるほどなるほど。
で、はいはいはい、普通に生きている人が、ストレスを感じたり落ち込んだりすると、
うん、
ピンクの状態になると思うんですね。
なるほど。
その人のヒットポイントが。
うんうん、
で、そこなら回復可能なんですよ。
はいはいはい。
しばらくのんびりしたり、美味しいものを食べたりして、ストレス解消すると、まあ、ホイミとかかけたように回復するんですけれども、うんうんうんうん、ところが、うつ病は赤なんですよね。
うん、なるほど。
ドラクエで言ったら死んでるんですよ。
うん。ホイミかけても回復魔法で回復しないですね。
回復しないんですよね。
うん。
多分僕は自分の声とかあばらの不調でピンクになって、
うん、
母のうつ病発症でとどめを刺されて赤になったと思うんですけど。
なるほど、なるほど。
こうなるともうゼロキープなんですよね。
うん。
ザウリクみたいな復活の魔法って現実世界にはないんで。
はい。
ただ一応抗うつ薬を飲んだり、
うん、
時間をかけて休んだりすることで、すごいじわじわ効く牛歩ザウリクみたいなゆっくりの復活の可能性は残されてるんですけど。
なるほど、なるほど。はいはいはい。
ただ当面はヒットポイントゼロキープなんですよね、
うんうんうんうん。
で、人間の日常の行動って何するにしてもヒットポイントを消費するじゃないですか。
はいはいはい、はい。気力と体力両方使うと思う。何するにせよ。
うん。
うん、
仕事をするのは80ポイントとか。
はいはいはい、そうですよね。
飲み会は30ポイントとか。
うんうんうんうん、
まあ健康な人は常にヒットポイント200くらいあって、
うん、
疲れてピンクになっても大体宿屋で一晩寝れば回復するんですよね。
はいはいはい。
ところが、うつ病だとヒットポイントゼロなんで、
うん、
そうすると、消費ポイントがめちゃくちゃ少ない行為すらできなくなるんですよね。
なるほど。ガッツが足りないから、ガッツが足りないって、
うん、
顔面ブロックできないってなるんですよね。
ああ、そっちの方が適切かもしれないですね。
はいはいはい、はい。
キャプテン翼の。
昔懐かしいファミコンのゲームですけど。
はい。行動には全部ガッツがいりますからね。
はいはいはい。
何の行動するにしても、ポイントが必要なんですよね。
うん、はいはいはいはい。
で、その、うつ病だとヒットポイントゼロなんで、
うん、
消費ポイントがめちゃくちゃ少ない行為もできなくなるんですよね。
はいはいはいはい。
お風呂に入るのは10ポイントとか、
うん、
歯を磨くのは5ポイント、
うんうん、
ご飯を食べるのは15ポイントとか、うんうんうん、で、これヒットポイント200の人なら全部簡単にできると思うんですよ。
はいはいはいはい。
でもうつ病の患者からすると、うん、その5ポイント10ポイントの作業がとてつもない重労働に感じるんですよね。
うんうんうんうんうん。
そもそも布団から出る3ポイントってこれができないんですよ。
なるほど。3ポイント払えないから。
3ポイント分ガッツがないんですよね。だからうつ病にかかると風呂に入れないとか、トイレも這いつくばっていくっていうのはよくある話で。
そんなに気力が出ないんですね。トイレに行けなくなるって重症だな、本当に。
重症ですね。僕はそこまで行かなかったんですけど、トイレに行くのに10分ぐらい這いつくばっていくっていうのも、体験談とかを見てるとそういう人もいますね。
なるほど。
あと、ゴミが出せないっていうのもよく聞きますね。ゴミ出しに行くのも無理っていうのが。
なるほど。
僕はその中で親の面会に行かなきゃいけないっていうのがあって、母親の病院に面会に行って、父の施設にも定期的にお菓子とか買って届けなきゃいけないっていう。
なるほど。
僕の面倒を見てくれる人は誰もいないんで、ずっと寝てるわけにもいかないんですよね。ので、ヒットポイントをマイナス20とかにして記録を振り絞って立ち上がってましたね。
なるほど。
でも部屋に戻ると床に倒れ込んでそのまま起き上がれないっていう。
はいはいはいはい。
浜松の別宅にいたんですけど、
はい、
別宅の机の裏側を仰向けの体勢でずっと見てたのをよく覚えてますね。
動けないから。
そうなんです。
そんな見たいわけじゃないけどね。
はい。
動けないから。
で、ご飯を食べるヒットポイントもないんで、そもそも絶望的に落ち込んでる時に人はお腹なんて空かないじゃないですか。
なるほど。食欲が湧かないってことですよね。
はい。全く食べられなくなって、で、粉を飲んでましたね。
なるほど。
完全食っていうのを見つけて、
はいはいはい、
粉を牛乳に溶かして飲むと一応必要な栄養が取れますっていうのがあって、それでなんとかカロリーを確保してた感じで。
なるほど。
で、そんな毎日が続くとどうなるかっていうと、
はい、
もう死にたくてどうしようもなくなるんですよ。
そうなんですね、
とにかく未来に希望は一切ないし、何をする気力もないし、ただただ生きているのが辛いと。で早く死んで楽になりたいって本気で思うんですよね。
死にたくて死にたくて死にたくてってことですね。辛いよーですね。
お、さすがポジティブお化けですね。死にたい話もポジティブに面白い話に持っていくという、
ね。いや面白くなかったけどね。
いやいやすごい和んだと思いますよ今。今ので一気に空気が和みましたよ。いやいやすごく。
顔真っ赤になってます僕今。
和やかな空気になりました。おかげさまでありがとうございます。そう、そんな気分になってました。
なるほど。
はい。あの、8月9月はどうやったら死ねるかっていうことをずっと考えてて、現実的な選択肢は3つだったんですよね。お風呂で練炭を炊くか、硫化水素を作るか、まあ、あとは首吊りですね。ちょうど別宅にぶら下がり健康器があるんで、まあ、首吊るならここだな、と。で、実行するなら母親が入院してる間だなっていうのも思ってたんですね。
ほう。
僕が死んだら母親はさらに気が狂うと思うんですけど、精神病院にいる間なら安心じゃないですか。
そうかそうか。その、病院に入れてくれる人もいないから、とりあえず入っていれば、本当にある程度正常になるまで、まあ基本的に出てこれないでしょうからね。
そうですね。まずその、さらに錯乱とかしてもサポートが受けられるわけなんで、病院で。で、あとは、さすがに一人で死んで、腐敗してから気づかれるのは嫌だなと思ったんですよね。
ああ、ね、リスナーさんもびっくりですよね。腐って発見は。
腐って発見。はい。
桜強し、最後これか、みたいになるから。
腐らなきゃいいんですか。
いや、腐ってたら嫌でしょ。
腐ってたらびっくりですけど。
いや、ね、桜さんもモンスターに転生するのにゾンビは嫌じゃないです。
あ、嫌ですよ。
嫌でしょ。
そう、嫌ですよ。
ゾンビが一番嫌じゃないですか。頭も悪そうやし、なんか。
僕すごい綺麗好きですからね。ああいう、不潔なのはちょっと嫌ですよ。汚いからってシャワーとか浴びてもなんかどんどんなくなっていきそうですもんね。
そう。減る減る。脳みそ減りますよ。やめといた方がいいです。まあそれを考えてちょっと腐るのは嫌やと。
腐るのは嫌だったんですよ。まあ掃除する人とかにも迷惑かけちゃいますしね。
確かに。はいはいはい。
だからやるならお知らせのハガキを出そうかなって思ってましたね。
あ、前もって準備できるからね。
はい。宛先は母が入院している病院にして、で、ハガキに今から自殺しますと。私の住所は中央区初老井のここですので、警察に連絡お願いします。で、それから母のことをよろしくお願いします。って書いて、ポストに。
そっか、お母さん宛てじゃなくて病院宛てに。
病院宛てですね。はい。で、ポストに投函すると、まあ、それが届くまでの間に実行すればすぐ発見してもらえてベストかなと。
それねけど、ハガキで送るよりは、その、ちゃんと追跡できる、絶対届くやつにしといた方がいいですよ。レターパックとか。その大事なやつを送るときはね。その、
はい。
ハガキはその、つかないかかもしれないか。
安全性にちょっと問題があるんです
よ。そうそう。郵便局は、だからもうちょっとお金払うと、安全性が増すサービスがあるので。
でも、ちょっと、料金が高くなるんじゃないですか、それは。
まあ、料金はね、若干高くなりますね。
うん。
まあでも、500円ぐらいだから、かか
っても。でも貧困妄想に襲われておりますので。
あ、そうか。
ちょっと少しでも節約したいっていう気持ちはありますね。
あ、なるほどね。やっぱ、ハガキが一番安いか、そうなれば。
500円もかかったら破産しちゃいますからね。
いや、まあ、破産はしないけど、そういう気持ちになってるから。
うん。
うん、なるほど。そっか。すいません、その変な提案してしまった。
うん。うん、ただ、やっぱり死ぬのは怖かったんですよね。
はい。そりゃそうでしょう。
死にたいんですけど、
うん、
死にたいけど死のうとする行為をするのは怖いんですよ。
うん。うん。うん。
死んで楽になりたいというのは本気で思ってるんですけど、
うん、
死ぬ過程が怖いんですよね。
うん。うん。うん。
富士の樹海に行って首吊るのはどうかなとかもちょっと考えたんですけど、
はい。
なんか、富士の樹海に行くのは怖いんですよね。
確かに。前の話聞いた時めっちゃ怖かったから、
うん。
前行ったんですもんね。
はい。もう一回探索したんで。
よう行ったなと思いましたもん、あれ。話聞いてて。写真見てもめっちゃ怖かったっすよ。
はい。一回探索して行き慣れたんで、まあそこに行くのもどうかなと思ったんですけど。
はいはいはい、はい。馴染みがあるしね。
馴染みがあるから。
はい。
昼間だと人に見られるから、まあ夜でしょ。
うん。
でも夜に富士の樹海なんか行けるわけないじゃないですか。め
ちゃくちゃ怖い。
めちゃくちゃ怖いですからね。
はいはいはい。
で、樹海に入っていって偶然他の死体とか見つけちゃったらもう怖くて失神すると思いますよ。
あ、死ぬ前にね。
はいはい、腰抜かしますよ、う
んうんうん。腰抜かして気絶して、まあ気を失うように眠るわけでしょ。ほんで起きたらまたゾワゾワしてるわけですから、富士の樹海で。
うん。
動けなくなる、
ね。そうですね、
はい。
朝が辛いんで。
朝が辛いからね。
起きれなくなります、
ね。はいはいはいはい。
なかなか逃げれないですよ、そうなったら。起き上がれないから、死体から逃げれないですよ。
はいはい、はいはい。そうか、死体見て気絶してるから、目の前に死体あるんですね。
そうですよ。そこに死体あるんですよ。
あ、首吊ってるやつが。
うん。
あ、なるほどなるほど。
でも起き上がる気力がないからね。
はい。
逃げれないっていう。う
ん、なるほど。それ避けた方がいい。
で、家で首吊るにしても、なんか自分が首をくくって、ぶら下がり健康器にブラーンってぶら下がってるシーンとか想像すると何とも惨めなんですよね。それで警察に運び出されてるところとか、
うん、
思い浮かべると非常に暗くて、
うん、
その暗さが辛いんですよね、
うん。顔パンパンになってると思うしね、多分。
それは硫化水素とかの方じゃないですか？
いや、首から吊るされて、首吊るして、はい、その、まあ、例えば6時間放置とかしてたら、顔パンパンになりそうな気がする。いや、わからないけど、見たことないから。
頭なんですか？
うん。
あんまりそういうイメージないですけどね。首が伸びるっていうのはよく。
ああ、なるほど、なるほど。
聞いたり見たりしますね。
はいはいはい。
あの、富士の樹海もなんか、キリンみたいに首がブヨンって伸びるみたいですよ。
ああ、なるほど、なるほど。
っていうか、うん、写真を見せてもらったことありますけど。
うわ、すごい見てるな。ああ、なるほど、なるほど。はいはい。
ブラックな作家の人とか、ライターの人が知り合いにいるんで。
ああ、はい、ブラックな方いらっしゃいますね。
はい。はいはい、もう直にその人が撮った写真とか見せてくれたりするんですよ。
すごいな。
首がビヨーンって伸びてましたね。
はいはいはいはい。
自分がそうなってるシーンを想像するとね、嫌なんですよね。
うん。
あとは、まあ、練炭とか硫化水素の道を選ぼうとしても、
はい。
じゃあまず道具を三方原の KODA2 に買いに行かなきゃいけないなとか思うんですけど。
それホームセンターですか？
ホームセンターですね。
はい、なるほどなるほど。はいはい。
でもその自分が死ぬための道具を KODA2 に買いに行くっていう作業が、それも想像するとあまりにも惨めで悲しくなって、
うん。
なんか今までは楽しい買い物に行っていたところなのに、
はいはいはい、
犬のベッドとかを買いに行ってたようなところなんですね。そこに自分が死ぬためのものを買いに行くっていうのがすごい惨めな気分になってきて、
なるほど、
悲しいなーってなって、
うん、
まあそんなこんなで結局死にたいと言いながら勇気も行動力もなかった結果生きて今に至るんですけどね。
よかった、勇気がなくてよかった。
生きていてすみません。
よかったですよ、それは。これはもうリスナーさんは復活を心待ちにされてますから。
うん。でも僕が生きることで何匹の鳥や魚や牛や豚が死ぬことになるかって思うとなんか。
それ心配せんで。
僕が存在していることが申し訳なくて。
さくらさんも食物連鎖の頂点にいるから大丈夫。
いやー。
王として振る舞いなさい。あなたは。
自分の命に鶏より価値があるともなかなか思えないんですよね。カスですから、カス。
いやいやいや、そんなことないですよ。 その桜通信で、元気をもらったっていう方もたくさんいらっしゃいますから。
どうなんだろう。そこはいつも悩んでますけどね。
桜さんが出した書籍で助けられた人もいますよ。
うん。
それがあるから待ってくれてる、復活を期待されてるわけですからね、桜さんは。
そうか。まあ、プラマイすれば、うん、僕が食べた鳥よりも、もう僕の本で元気になってくれた鳥の方が多かったら、まあ。まあね、それだったらまだ僕の価値はあるっていうことには
なりますからね。なるほど、なるほど。はい、はい、はい、はい。
今はなんとかテレビも見れるようになりました。
はい。
が、8月9月はテレビも無理だったんですよね。
うん。どんなテレビ見てるんですか、今、番組は。
今ですか？
うん、うん、うん。
まあ今見てるのは2つ主に見てるのがあって、はいはいはいはい、これが2トップなんですけど、うん、まあ水曜日のダウンタウンと、
はい、
日向坂で会いましょうを見てますね。
アイドルとバラエティー。なるほど、なるほど。
はい。まあ両方バラエティーですよ。
あははは。まあでもバラエティー番組で笑えるようになったってことですもんね。
今はね。はい。今はそれが見れるようになったんですけど、うんうんうん、ピーク時はもう全然無理で、
うん、
まあとにかく過去に楽しいと思えていたものが全て楽しめなくなってしまったんですよね。
なるほど。
やっぱテレビつけるとテレビに出てる人たちがみんな元気に仕事してるっていうのは羨ましすぎるんですよね。
そうなんだ。その桜さんがツイッターとかノートで書かれてる内容で、
はい、
自分はこんなに落ち込んで何もできてないのに、僕の周りの人はなんか活躍してる。
はい。
これが辛いっていうのは書かれてましたけど、そういう気持ちってことですよね。
そうですね。それで言うと申し訳ないんですけど、
うん、
ツイッターでほとんどの知り合いはミュートにしてるんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。辛くなるから。
はい。僕がなんか人生から取り残されてる時にみんな着実に前に進んでるんですよね。
はい、はい、はい、はい。
なんか活躍してる人が多くて、
うん、
丸山さんとかトシボーイズとか、
はい、はい、はい。
もう大活躍してるわけです
よ。大活躍ですね。はいはいはい、
うん。嵐洋一さんもネパールに長期旅行とか行ってたんで、なんかもう見るのが辛くなって。
ああ、そうか。コロナ明けで、執筆のために活動を再開されたところとかを見て。
はい。
うん、
で僕はもう一瞬で帰ってきてしまったのに、それでバリバリ旅行に行ってる、しかも自分の知り合いでいるっていうのはなんか比べてしまって辛くなるんですよね。
なるほど。
すみませんけど、山本さんもミュートにしてしまってるんですよ。うん、
僕は大したことしてないですけどね、本当に。
いや、カナダで学校に通ってどんどん英語上達してるわけじゃないですか。
英語上達しなかったですよ、そんなに。
でもなんか、思ってて、ね、それを見るのが辛かったんですよ、ね。
ああ、なるほど、なるほど、なるほど。はいはい。
ので、ちょっと失礼ながらみんなミュートにしてしまってるんですよ。
はいはいはい。
そのみんなバリバリ人生を進めてるのが羨ましいっていうのと、こっちが惨めな気分にすごいなっちゃうんで。
そうか。それもあれですよね。だから、自分が辛いから、基本的にですよね、桜さんは、自分が元気な時は、その周りの人が活躍してくれるのは、まあ嬉しいでしょ？
はい。丸山さんとかね、うんうんうん、一気に出世したのは、なんか、頼もしいなっていう気持ちでは見てますね。
なるほど、なるほど。だから、そういう気持ちすら持てなくなるってことですよね。
いや、もう全然ですよ。全く。それで言うと、全然知り合いじゃないけど、
うん、
テレビつけると、タレントさんとか芸人さんはみんなスラスラ喋って、
うん、
こっちはだってもう声も満足に出ないのに、
はいはいはい、
そのテレビで皆さんスラスラ喋ってバリバリ仕事してるっていう、
うん、
それを見るとその我と彼の差を感じるのが辛くて、
我と彼、なるほど、
その我彼の差を見るのが
文学的な表現ですね、それ、
感じるのが辛くて、
うんうんうん、
まあもちろん元気そうに見える人でも悩みがあったり、
そうですよね、
介護に苦しみながら。頑張ってる方もいるとは思うんですけど、ただ、うつピークの時はそんなことはもう考えが及ばないんですよね。
うんうんうん、
とにかく普通に暮らしてるように見える人が羨ましくてたまらない。
なるほど。
っていう。
はい。
で、あと、僕は幼少の頃はクラスメートからファミオと呼ばれて、蔑まれていたほど。
蔑まれてたわけじゃないと思う。その、ファミコン名人って呼ばれてたんやと思うよ。
いや。
ファミオは。
ファミ男と書いてファミオですよ。褒めニックネームじゃないんでしょう。で、しかも、どっちかっていうと裏で言われてるんですから、こそこそと。
あのファミオが。
はい。僕に直接というよりは、僕のことを裏で。
あ、なるほど。俺ファミオって呼ばれてるんや。
そうなんですよ。あ、俺のことだったのか、ファミオが。っていう。
はいはいはい。
と、蔑まれるほどゲーム大好きっ子だったんですけど。
はい。
まあでもゲームも全然楽しいと思えなくなって。
なるほど。
ゲームなんかやって何になるのって思うんですよね。
うん。あのファミオがそんなこと言ってる。
はい。まあ、もう人生お先真っ暗なのにゲームとかやって何の意味があるのって思うんですよね。
はいはいはい、うん、
健康な時は何の意味があるのとか全く思わないんですよ。
はい。楽しいからやってるってことですね。
そう、楽しいからやるって。それでいいんですよ、うん。趣味とはそういうものですからね。
はい。
でも、うつ病だと、こんなことやったって俺の絶望が消えるわけじゃない。意味ねとか思っちゃうんですよね。
なるほど。
あと、以前はアイドルも好きだったんですけど。
うんうんうん。大好きですよね。
はい。
桜さん、ほんまにアイドル好きやと思うんですよ。僕が東京に行ってた時は、結局僕、会わなくて行けなかったけど。
うん。
県外から来てる人は、チケット取りやすいから、このイベントは行けますよ、みたいな情報送ってくれてましたもんね。
AKB 劇場は遠方枠っていうのがあるんですよね。
はいはいはいはい。
で、遠方枠は多分当たりやすい。うんうん、遠方の人を優先的に入れてくれるから。う
んうんうん、だから山本さん、実はチャンスなんです、みたいなことを。
そうですね。
すごい力説されたので、行こうとしたんですけどね。その予定が合わなくてあれでしたけど、うん。それぐらいやっぱ好きなんだなっていうぐらいアイドルハマってました。
はい。僕は自分を遠方枠にするために、住民票を浜松に書き換えようかと思ったことですからね。
あ、遠方枠、そんなに強いんや。
はい。静岡県から来てることにすれば、遠方枠で当選しやすくなると思ったんで、
はい、はいはいはいはい。
東京からちょっと住民票を書き換えようかなって。
ああ、それぐらい。
思うほど、まあ、AKB を応援したり、過去はしてたんですけど、
はい、はい、はいはい。
でもその、推しメンを追いかけたいとかいう気持ちもなくなったんですよね。
うん。
意味ねえよって、どうせ応援したところで、くるみちゃんがこんなうつ病のおじさんと結婚してくれるわけないし、
まあ結婚目指してたら
意味ねえよって思っちゃうんですよね。
はいはいはいはい。その、だから、心が元気な時は、そんなこと考えないけど、ただ楽しいから見るんだけど。
うん。まあ、うつ病なんかになってなかったらチャンスはあったのよ。
あ、そうか。諦めてないよ、そ
こ。もう何の希望もないよって。
あ、なるほど、なるほど。くるみちゃんはちなみにそのセンターの人ですか？それともなんか、センターじゃないけど、特色があるみたいな子ですか？
なんか、センターの人ですかっていう概念があんまりないっていうか、曲ごとにセンターってどんどん変わっていくんで、
うん。でもセンターになれない人いるでしょ一生。
あ、なったことがあるかどうかっていうことですか。
そうそうそうそう。それぐらいのエース級かっていう。
あ、残念ながらセンターになったことはないし。
なるほど。
選抜メンバーになったこともまだないですね。
うん。選抜メンバーっていうのはその47人の中から選抜されて、テレビに出る10人とかになるってことですね。
そうですね。
ああ、なるほど。
まあ、16人が選ばれるんですけど。
うん、うん、うん、うん。
で、似たようなところで言うと、薬満ボディとかも。
何ですか、それは。
去年は薬満ボディがだいぶネットで話題になっておりましたけれども。
ほうほうほうほう。ちょっと僕日本から出てたからかな。ちょっとマジで聞いたことないですね、それ。
あ、そうですか？
はい。薬満ボディ？
はい。はい。
薬満って麻雀の薬満の薬満ですか？
はい。女性雀士の方がグラベをやっていて。
おー、なるほど。
岡田さんっていう方がいてね。
はい。
薬満ボディって言ってグラビアによく出てるんですよ。
ほうほうほう。その、薬満っていうのは薬が高い。
はい。
ってことですから、その。
最高手ですね。
ダイナミックボディ。
はい、そうなんです。
あははは、うんうん、
僕は本来そういうグラビアとか大好きなんで。
なるほど。
よく見るんですけどね、そういう画像。
はいはいはい、はい。
興味深く見るんですけど、うんうんうん、普段だったら。
集めてますしね、桜さんはね。
もう長らく。まあ。
資産として。アセットって言うんですか、今の言い方で言うと。桜つよしのアセットとして。
アセット、プロパティですね。
はいはいはい。
まあ、磯山さやかさんが高校生の時からグラビアを収集してますからね。
はいはいはいはい。
だから、薬満ボディとか見たら大興奮するはずなんですけど、
うんうんうんうん、
でもひどい鬱の時はもう何とも思わないんですよね。
ああ、なるほど。
で、健康な時だったら、まあ、別のアイドルとかのグラビアも見て、
うん、
あっちが薬満ボディだとすると、この子は羽満ボディくらいかな、とか。こっちの子は C カップくらいで、まあ、マンガンボディってとこかなと。この子はちょっと安い手だな。ピンフボディぐらいか。
そう、なるほど。
こっちのグラベアイドルはすげえいいハイパイストレやないか、とか。
ハイパイがええと。
極上のハイパイやな、とか。アイドルのグラベアとか見てね。
うん、なるほど。ハイパイって一番初めに配られた、カード、ハイのことを言いますからね。
うん。
そうそうそうそうそう。
配置がね。
はいはいはい、はい。
パイの配置のことね。
元気な時はね、それ本当に。
はい。健康な時だったら考えると思うんですよ。
なるほど。
そうって。
なるほど、なるほど。
でも、うつ病だとそういう元気は一切なくなるんですよね。
はいはいはいはい。
で、今もまだとてもそういうことを考える元気はないんですよ。
うん。よう考えましたね、その健康。
まあ、元気な時だったら考えるかなっていう。
ああ、そっかそっか。
ことを考えてましたね。
今は元気になったんで考えることができるようになったってことですよね。
あ、いやいや、まだ治ってないんで。 とてもそういうことは今は考えられないですね。
いや、考えてたけどな、今。
いや、元気になったら多分そういうことを考えるだろうなっていうことを考えただけで。
なるほど、なるほど。
余談ですが、さっきの AKB のくるみちゃんなんですけど、
はい。
くるるんね。うんうん。鈴木くるみちゃんって言うんですけど、昔の、おまけ放送の現代アイドルの現場っていう回で、
はい。
僕が、推し名はくるるんで13歳ですって言ったら、
はいはいはい。
山本さんにすごい気持ち悪がられたんですよね。
うん、娘がいるからね、僕。うん。
当時は加入したばっかでまだ中学生だったんですよ。
はいはいはいはい。
ところがそのくるみちゃんが去年成人したんですよね。
おー。
20歳。
うん。
もうあれから7年経ったんですよ。
はい。
今や推し名が20歳になりました。
うん。
もう気持ち悪いとは言わせないですよ。
はい。言いません。もう言いません。
立派な成人をしてるわけですからね。
はいはいはい。まあそういえば僕もくるみちゃんで言うと森下くるみちゃんっていうアイドルが好きやった時代があったなというのを思い出しましたけど。うん。
それ AV の人じゃないですか。
いやまあまあ、そうやったかな。うん。
不純ですね、なんか。
知ってる人だけ分かったらいいんですよ、そんな言わなくても。
それでよく僕のくるみちゃんを気持ち悪いとか言いますよね。まだピュアですよ、僕の方が。
まあ、森下くるみさんはね、結構ハードな感じの方ですね。
はい、よく分かんないですけど。はい。
はい。いや、でもその、桜さんが言うくるるんは違うからね。
はい。たださっき日向坂で会いましょうの話をちょっとしたんですけど。
はい。
日向坂46の藤島香穂ちゃんっていう子が今めちゃくちゃ可愛くて。
うん、
僕の中でランキングが急上昇してるんですよね。
はいはいはいはい。
でこれはもう藤島香穂ちゃんも推しメンと言わざるを得ないのではないかと思ってるんですよね。
うんうんうんうんうん。
ただ、くるみちゃんの推しメンをやめるわけじゃないんですけどね。
あ、くるみちゃんはもう永遠の18番みたいな、なんていうの、エースナンバーをつけてる子なんや。
はい。
桜さんの中で。
そうですね。だから推し編ではなくて推し増しですね。
推し増し？
はい。
何すかそれは。
推しを変えると推し変で。
ああ、そういうこと。
推しを増すのが推し増しです。
ああ、なるほど、なるほど。勉強になるな、これは。はいはい。初めて聞いた。うん、なるほど。
だから、まあ、推し増しでこれからは鈴木くるみちゃんと藤島香穂ちゃん。二、うん、人推し面でいこうかなって。
うん、うん、うん。
っていうことも、
うん、うん。
健康な時だったら考えると思うんですよ。
はい。
でも今もまだとてもそこまでの元気はないですね。
いや、考えてるけどな、その原稿。
いや、まだまだ考えられないです、そういうことが。
いや、考えてるよ。だから、大丈夫やと思う。
いや、元気な時だったら、多分こういうこと考えるだろうな、っていうことを考えてる。
ああ、なるほど、なるほど。ああ、そういうことか。元気な桜つよしをイメージして、その桜つよしであれば、こういうことを考えるんだろうな、っていうところまでは考えてるけど、
はい。
実際に考えてるわけじゃないよ、ということをおっしゃってます？
そういうことです。
なるほど。ややこしかって、わからんかったわ。
元気な時だったら、こういうことを考えるだろうな、っていう。
ああ、なるほど、なるほど。
でも今はまだとてもそこまで考える元気は。
なるほどね。
まだまだないですね。
はいはいはいはい。
まあでも本当にひどかった時と比べれば今は食欲も出てるし。
素晴らしい。
まあ徐々に英語の勉強とかポッドキャストにも復帰できてるんで。
素晴らしい。
まあなんとかこのまま上向いていってくれることを祈るのみでございます。
うん。今日の放送を聞いて結構その安心してくれたんじゃないかな。前回の収録よりは今回の収録の方が僕は盛り上がってると思うし。
そうですか。
なんか桜さんの回復が徐々に来てるのかなっていう気はします。
いやでもまだ推し面のこととかも考えられないんですよ、僕は。
でも、それは考えられないけど、元気になった桜つよしだったら考えられるよ。
元気になった時だったら多分考えるだろうなっていうことは考えてますけど。
じゃあもう一歩やからもう。それほぼほぼイコールニアリやからな。
いやいや。
ニアリイコールっていうのか。
いや、まだ、ハネマンボディとかマンガンボディのこともまだ考えられないですからね。
ハイパイが悪い言うてたからね。
そう。ハイパイのことも、まあ、ハイパイしとるやないかとかも、元気な僕だったら考えるだろうな、っていうのはありますけど、今はまだとてもそこまで行ってないですね。
うんうん。まあなんかその、一個、透明な壁みたいなやつがあるな。
まだ副長には程遠いっていうことですよ。
なあはあは
あ、僕が推し面のことも考えられなくなってるわけですからね。
うんうん、そうね。
まだまだですね。
はい。
ちょっと最後にすいませんノートの宣伝をさせてください。
はいはいはい。
去年体調を崩して日本に帰ってきてから、
うん、
うつ病になって今に至るまで一連の出来事をおなじみノートの方にもリアルタイムで書いてきました。
はい。
まあその時の怒りとか絶望も露骨にぶつけてるんで、うん、かなりおどろおどろしい内容にはなっていますが、
はい。
ご興味のある方はぜひそちらもお読みいただければと思います。
うん、はい、よろしくお願いいたします。
はい。サイトにリンクも貼っておきますが、はい、桜つよしのノートの 2024年の4月以降の記事が、うつ病関連の暗い記事になっておりますので。
はい。
どうぞご覧くださいませ。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。で、山本さんすいません。自分で言うとちょっといやらしいので、
はいはい。
ノートに投げ銭機能がありますっていうのを、
ち
ょっと山本さんからちょっと言っていただいても
。僕の口からね。
よろしい、すみません。
わかりました、
よろしいでしょうか。
はいはい、そう、得意なので、任せてください。
すみません。
皆さん、皆さん知ってるかと思いますけど、
はい。
ノートっていうのは、その記事を気に入った人が投げ銭できるんですよ。
あ、そうですね。
はいはい。
一応、チップっていう、投げ銭みたいな機能がありますね、そういえば。
はい。桜さん、ほんと本1冊とか2冊とか書くぐらいノートを書いてますから、ほんまに。
うん。
それを無料で公開されてますから、ぜひですね、その辺を、協力いただくと、桜さんの元気になるし、やっぱり、見てもらってるとか評価されてるっていうのは、作家として、ね、
はい、
創作意欲をかき立てる、大いなるパワーになると思いますから、皆さんぜひご協力の方をお願いします。
あ、ありがとうございます。すいません。
こんな感じでよろしかったですか？
あ、はい。すいません。あ、まあ、別に、投げ銭が欲しくて記事を書いているわけじゃないんですけどね。でも、まあ、文筆業ですので、
はいはいはいはい、
僕の文章にお金を払う価値があると思っていただけたなら、うんうんうんうん、それはもう光栄なことでございますから、
はい。
その場合はもう心から感謝して受け取らせていただきたいと思います。
そうそうそう、そう、はいはい。
はい。あ、そうだ。投げ銭機能がありましたね。ありがとうございます。指摘していただいてすみません。
いや、指摘してないけどな。言うてくれ言われたから言ったんですけど。
ありがとうございます。では、今回の内容が少しでも皆さんのうつ病に対する理解を深める助けになれていたら幸いでございます。
はい。
ちょっと途中地味な内容になってしまいましたが、すみません。
はい。
もしリスナーさんの中でも心の不調を感じる方がいらっしゃったら、何しろ精神科が混んでおりますので、
うん、
早めの予約と受診をぜひお勧めします。
そうですね。
はい。ということで、では今回は満足しました。
そうですか。
はい。
それでは皆さんまた再来週。
さよなら。
さよなら。